ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。この度小学館から全力疾走するバカになれ、明るく楽しく生きたい人に送る75の言葉というご本をお出しになりました勝俣邦和さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつも元気な勝俣くん、
はい、
ね、番組で何か一緒になった時は、まあ、はい、俺がマイナーなこと言っても、はい、横で番組を明るく盛り上げて、
はい、
本当にもうなんかこうなんていうの、
はい、
そのなんか盛り上げ方っつうの、
うん、
大したもんだなと思って、
はい、あらすごい、
ね、ただ遊んでるだけなんですけどね、テレビの中で。
でもね、それがやっぱし、でもね、まあ、ご本をちらっと見たらね、はい、まあ、そんな遊んでるだけじゃない感じもね、してくるね。ちゃんと準備をしてたりとかね、書いてあったね。はい、今回のご本は全力疾走するバカになれ。
あ、ありがとうございます。
でその見本が来たと思えばいいの、
はい、今日は。あ、これでもあの見本じゃないです。ちゃんと売る万全のものです。
そういう意味じゃなくて、君が見本ってこと、この
全力疾走する
そうですね、僕みたいに生きればもっと楽になるんじゃないのっていう、うん、はい、
どうですか、足をちょっと怪我してますが
足の骨つかし
ちゃって、マラソンのチームに入ってまして、
はい、
みんなのフルマラソン4時間切ったりする、うん、3時間台で走ったりするチームなんで、で僕は5時間30分ぐらいかかっちゃうんで、
すごいじゃない、5時間30分だって。
一応完走するだけでもすごいんですけど、ちょっと速くなりたくて、みんなが10キロ走ってるところ15キロ20キロ走ってたら、あのパンクしましたね、足が。
うわ、
毎日
10キロは絶対走ってるんで、雨さえ降らなければ。
今20キロって言った、
20キロは今度あの多摩川とかの、あの、うん、道じゃない、
うん、
あの土手を走ってたんですよ、うん、それ足がやっぱ耐えられなくて、なんか晴れましたね見たことない晴れを見ましたね
晴れた
なんか関節炎になったみたいで。
いや、昨日か、
はい、
福岡マラソン
走ってましたね。
走ってたでしょ、
はい、
で最後着順がめちゃくちゃいいはずの日本の選手が、
はい、
20キロ地点でリタイアしたい一人。
あ、設楽君です。
あ、設楽
君、はい、そうでしょ、
はい、それだけ辛いんですよ。
それ君毎日走ってんでしょ。
僕は10キロ、毎日10キロですけど、10キロ1時間かけて走るんで。
バカ
じゃん、小さい声
だ。お酒も飲むんで、せめてもの体力作りと思って、だからそんな飛ばさないように。
いつから続け、そんなこと。
それは2007年に金ちゃんが24時間テレビで、
う
ん、
やったやった。
あの時にずっとサポートさせていただいて、
うん、
あれを見て僕もなんかやりたいっつって、その次の年の東京マラソンに出たんです、
う
ん、
はいはい、
それからですね。だから2008年から毎日10キロずつ走ったり、
そういうの普通中毒って言うんじゃないの。
いや、そんなにあのランナーズハイってよく言うんですよ
今足どうしてるの。
今やっぱパンクしてますからハイになる前に足パンクしましたから、はい、でも気持ちいいですよ、朝走ってると。
そう、朝が走ったことある、朝とか。
朝はないです。
もうウォーキングで精一杯で。
ウォーキングでもいいんですよ。
自分たちで走ってると思っても、うん、周りの方から見たら歩いてるって言われました。
僕もお年寄りにバンバン抜かれますから、
うん、あ、本当ですか。あ、ペースはじゃあ結構ゆ
っくりですね。
夏も走ったの。
夏も走りました。
いや、もう今年の夏
暑かったですよ。
暑かったでしょ。
だから目の前真っ黄色になる時あります、
うん、そうでしょその時は。俺はよく ここに来る前、仕事であの神宮の横車で通るんだけど、
はあ、
大丈夫かっていう人たくさんいたよ。
確かに
斜めってたよ。だって
フラフラ
なんだよ。まずやめろって怒鳴りたかったくらい
限界超え出してる人いっぱいいますよね
限界超えてできるんだ
だからやっぱでもさ、
気持ちいいんですよ。
そうなのか。でも走らなくちゃいけないんじゃないかって思っちゃうんじゃないのかなと思うけど、違うんだ。
なんか朝こう水鳥がこう川でこう泳いでたりとか、蝶々が飛んでたりとか、こうなんか春になると桜が咲いてたりとか、なんかそれがまたいいんですよね。
昼でも見れる。別に、
まあ、昼はね暑いんですよ。
確かに。
まあね。
やっぱこの朝誰もまだ汚してない空気の中をこう走ってるっていうのが。
お前が汚して
俺の後ろの人とも汚れた空気
ですいやいやいや
あ、そうか。でも金ちゃんが走ってから
そこですね、きっかけは。
やっぱり人生で影響力の多いのは金ちゃんと。
やっぱり一世風靡の柳葉山椒さんとかですね。
あれはなんだっけ、え、柳葉さん
と柳葉さんと相川翔さん、
相川翔さん、
セピアの皆さんとか、
うん、ね、相川翔さんにもすごい影響されて、
もうだって2年間毎日一緒にいましたから、
え、
遊んでくれて、
はい、ね、
カブトムシ好きになった、
カブトムシ、その時ね、カブトムシ夢中じゃなかったんですよ。
あらあらあら、
その時はまだこう仕事に夢中だったんですけど、
世間出てきた時はもうカブトムシ夢中みたいな。
カブトムシとザリガニですよ、ね、今だって年間カブトムシ1万匹ぐらい孵化させてますからね。
もうそれは何、それは
カブトムシ屋ですよね。
カブトムシ屋
そうです、すごいですよね、もう商売になっちゃってますから。
でも本では、でもね、はい、あの嘘をつかない人を3人
読んでいただいたんですね、ありがとうございます。
その中に金ちゃんと、
金ちゃんと柳葉さんと相川翔さんが、
はい、入ってたよね、
はい、
あ、本当に嘘つかないあの人たち、
嘘をつけないっていう、
そのバレちゃうってこと、そうじゃなくて、
まだ正直でいたいとか、
うん、
だからなんか金ちゃんが昔、うんうん、あの金ちゃんの番組で別れた後も、はい、僕が出てるテレビ番組をみんな見てるってマネージャーさんが言ってくれたんですよ、うん、だから、うん、手を抜いたらバレるじゃないですか、
金ちゃんにね、
はい、う
ん
う
ん、
全部一生懸命やろうっていう、うんうん、だそれも嘘をつかない一つだしっていうことですね、うんうん、大竹さんいるんですか、嘘をつかない人っていうのは。
ね、まあ友達本当少ないんだけど、まあ誰かな、まあまあまあ、業界ではうちの仲間だけどね、
あ、
業
界スティーブ・ウォーズの、まあ業界ではね、佐伯さんと北野さん、
はい、そうじゃないのは、そうだな、一人ぐらいいるかな、
正直に付き合いたいっていう、うん、高田純次さんなんかも仲いいですもんね、
嘘の塊だ
そうか、向こうが 100% 嘘ですもんね
あいつ本当のこと言ったことないんだ
よ、ね、あれもでも生き方ですよね
あれはすごいよ、とにかく本当のこと言わないんだから
言わないですよね、僕も一緒に番組になりますけど、うん、よく、
うん、あれもよくあれだけ嘘が出てくると
本当ですよね、あれ自分見失ってんじゃないですかね、元に戻れなくなってんだと思いますよ
これはすごいよね、今回のご本は何で書こうと思ったんですか、はい、この本、
意外とその、うん、人生の壁にぶち当たってたりとか、はいはい、うん、夫婦仲とか、うん、子育てとか、うん、友人関係とかで悩んでる方が意外と多くて、うんうん、で僕もいろんな方と出会っていろんな方の言葉で救ってもらったことが多かったんで、はい、今度だから僕がなんか少しでも役に立てればと思って、うんうんうん、そういう言葉を集めてみましたね、今まで人生の中で出会ったりとか、うんうん、はい、感じた言葉を集めて、うん、誰かのなんか、うんうん、心の薬になれればいいなっていう、
ご本の中でもあれですね、はい、お医者さんに言われた言葉があって、あ、はい、ね、病気を治すのは薬ですけども、
はい、
こう病人を治すのは人ですよというお話が出てきますけど、はい、この話を教えてください。
そうですね、うん、これうちの親父ががんになりまして、
はい、
で入院してお見舞いに行った時に、うん、お医者さんが、うん、どうぞお部屋に、はい、私のお部屋に来てくださいっつって、うんうん、でそこで聞いたお話なんですけど、はい、うん、勝松さんって、うん、うちは重病の患者が多いんですけど、うんうんうん、みんな何をしてる時が一番楽しいか分かりますかって、はい、知ってますって聞かれて、うんうん、食事だと思うじゃないですか、美味しいものを食べる時ですかね、って言ったら、みんなね、バラエティを見てると、テレビで、自分の部屋なり、その大部屋で、私たちお医者が作れないのは笑いなんですって。で、笑ってると思いもよらず良くなって退院したりするんですって。この人はもう無理だろうなってお医者さんが思ってた人が元気になって退院したりするんで、だから本当笑いをあなたたちができれば質のいい笑いを、人を傷つけるんじゃなくて、ね、暴言を吐くとかじゃなくて、
うん、質のいい、それなんで俺に対して言って
ちょうど目の前に言ってたんだ
よ俺に今諭すように言ったから
確かに大竹さんの方
を人を諭すような
大竹さんでもわざと悪者になってますからこの人はいい心の優しいヒールですから
そう、ね、いろんな言い方がいろんな言い方が、まあ、苦しそうな言い訳だなと、
まあ、狂気はお客さんに見せるけど狂気で殴らないっていう狂気を持ってる優しい手で殴るっていう、
ありがとうございますもうギリギリのフォロー、ね、
だ からそのお医者さんに質のいい笑いをぜひその、うんね、この病気で苦しんでる方のために作ってもらえますかって言われたんで、
まあね、
はい、
まあ、その前に俺もこの間4日か5日か、うん、2,3 年前に入院したけど、あの勝俣君けど食事楽しみじゃないよ、食事まずいから。
あ、病院のですか。
何味もう何何これはっていうくらいあれ楽しみになんないんだよね。
そうか、糖質制限とか、
まあ、うん、まあ病気によってはな、はい、まあ、ちゃんと味の濃いのを出して美味しいのもあるんだろうけどね、うんうん、どう今の話な、笑いお笑いがバラエティだよって、
阿佐ヶ谷姉妹だってね、阿佐ヶ谷姉妹ネタちゃんと作って、
質
問をちゃんとしなきゃなって思います
よ、ね、質のいい笑いとか、うん、その嘘つかないような仕事をするとか、うんうんうん、なんか
お前にはできねえだそれ。
まあ、どういうこと、今ちょっとなんかごめんなさい、ちょっと勝俣さん、まあ、今ちょっと喧嘩始めますから、ちょっとどういうこと、どういうこと
お前できねえじゃないですか。
それは師匠、それはもう上の大竹さんから私は学んで、その嘘をやっぱり学
ぶ時教えてない
もん。いや
教えてないよ。
背中を見てね、ちょっと学んでほしいな。
師匠が悪いんですよ。
師匠ですよ。
人の背中を見て
な、ね、そういう
人の背中を見るなって
人の背中を見て育つな。
いや、どういうこと、
抜いちゃえばいいんですよ。
師匠が抜けない、
邪魔だと思ったら
抜けないですよ。いやでも本当にこの、うん、なんかこれだけのこの言葉をいろいろ集められたっていうのは、うん、昔からやっぱりあのラーメン食べられたらいろんなこの、
ね、
ラーメンに行きつけられたりとか、うんうん、ちょっとポエムなんかも書かれて、はい、やっぱり記しとくこととか記録になんていうかとどめとくことっていうのはずっと習慣でらしたんですか。
習慣ですね。あと日本語が好きだったんで、
日本語が好き、
あの大学出たらあの国語の先生になりたかったんで、日本語って素晴らしいじゃないですか、みんななんか英語とか いろいろ言うけど、だからなんか素敵な日本語とか素敵な言葉をなんかノートに書き溜める癖がついてて、だからロケ行くことも今多いんですけど、商店街のおじさんとかおばさんとかが意外といいことを言うんで、あの後ろ指刺されないように生きなきゃダメだぞみたいなことを、お昔おばあちゃんから言ってたけど今あんまり言われないじゃないですか、ちゃんとお天道様に正面から向き合えるような生き方をしなさいよみたいな、だそういうのも言われたら書くようにしてたんで、日記みたいに書いてたんですよね、人との出会いであったいい言葉を、
はあ、じゃあこの本には何、そういう時に食べた勝俣語録みたいなものがたくさん詰まってる
んで、そうですね、あと人からいただいた言葉もいっぱい入ってますから、はい、
まあ、でもさっきのね、やっぱしバラエティ班がね、やっぱね、本当に不要不急だっけ、
はい、
ね、うん、一番先に必要のないもんだって、うん、世の中ではね、不要不急の外出はって言われて、はい、まあ、その中にお笑いも入ってるんだよね、
見た目のね、
今日も随分、ね、いやでも僕は
じゃああれ間違ってるな、
必要だと思いますけどね。
必要だと、
うん、困った人がやっぱり一番必要としてるのはお笑いですから、
う
ん、
そうだよね、
はあ、
じゃあ不要不急っていうことに対して君は対立するんだ。
お笑いこそ必要だと思いますね、全ての人間にユーモアが必要じゃないですか。
反対してますよ。
反対とかじゃないですよ、本当に小さな人間の小さな意見です。ミジンコの独り言みたいな、
ね、ミジンコだって生きてるからね、やっぱりね、自己主張していかないとね。54ページ、
はい、
54ページ格好悪い、臭い、汚い、産経を率先して行う人が格好よく感動を与え、その後に続くことが大事ですよ。稼げる産経の人になれます。
そうですね、
いい言葉だね、
はい、だからみんなが嫌うところに行った方が、うん、あれこれ、これ金ちゃんに言われたんですよ、うんうん、
あら、
萩本欽一さんに、
はい、
これから人生の中で2つに分かれる道が絶対現れる、
うん、
でみんなが行く方に行くな、
はい、はい、
みんなが行かない方に行けと、
うん、
それはみんなが行こうっていうのは楽だし楽しそうだから行くんだと、うんうん、みんなが行かない方は苦しいし、なんか困難しか待ってないガタゴト道だから行かないんだけど、うんうん、そっちに行ったからこそ見れる景色があるし、うん、そっちの道を選んだやつにしか つかない力があるからって、うん、そっちに絶対道に迷ったら困難の方を選びなさいって言って、それが今産経の汚いとか臭いとかなんで、うん、そっちをみんな選ばないじゃないですか、だから今でもその道が2つに分かれてたら、うん、困難の方、みんなが行く方じゃなくて困難の方を選びますね、うん、
反省させられることしきりだね。
いや大 竹さんもそうですよ。僕見てますけど、確かにあの朝日姉妹のように背中を見て僕はシティーボーイズが見てきましたから、はいはい、この人すげえなって。
あ、昔あのね伊藤聖子のやってるライブなんか見に来てくれたりしたんだよね、はい、ありがとうね、うんうん、あのいやそれじゃ俺が言いたいのは、はい、でお前たちはどうだと、この
3
期何ですかじゃねえよ、まあ聞いてなかったのか、かっこ悪い記載じゃないね、
関係を
即
興
して行う人がって書いてあってさ、はい、ね、それがかっこよく感動を与えて稼げるとまで書いてあるんだよ、
はい、3K
かっこ悪いと。どうなの、美穂さん、今のお言葉をちょっと聞いてどうなのっていう、ね、今問いかけられてるのよ美穂さん。お前はどうなんだっていう、
お前そうだよ、だ美穂じゃねえ、おめえもだよ。
あ、え、
おめえもだよ。
いや美穂さんにまず今大竹さんから今
クロークロー、
おめえもだよって言われてますけど、
女性をおめえって
言われてるんです。
なかなか今いない
んですよ、おめえって言われる
事務所の公明ですから、
辛い方を選んだ方がいいっていう、
おめえらと、
おめえにラがつきました、おめえにラがつきましたよ。
確かにちょ
っと、ね、そういう人の言葉の上げ足を取るんじゃないんです
か。
俺は本質的なこと、本質的なことを聞いてる。
揚げ足取らせるようにわざわざおめえの後にラってつけたじゃないですか。わざと、もう
でも阿佐ヶ谷姉妹なんかドラマなんか見てると、はい、悩んで悩んでちゃんと、でもずる逃げないでずるしないで、うん、コツコツ歩んでますよね。
もうドラマの話でも全然もうあちらのど、
あちらの嘘って言わないでください。嘘
ではない、
楽しみに見てきた
からないですけど、
うちの事務所の木村大が頑張ってるんですから。
あ、それ本当だね。
そうなんだ、そうか、同じ事務所なんだよね。
本当にもう、本当にもう素敵な、はい、うん、もうあの阿佐ヶ谷姉妹を演じて、うん、演じてもう、うん、乗り移ってくださってる感じで、
もう俺なんか阿佐ヶ谷姉妹はあっちだと思ってるから、ね、
あっちに取られそうなんです。
こっちはダミーですか、
こっちはど
っちだ、
あっちが本物だって
、あっちの本物いいですよね、
あいいですよねじゃないです
よ。ちゃうじゃない
ちょっと
あっちに取られちゃ
う、いないところでその絵は言っていただけますか。
今の前で、
ね、真横で今いいですよねっておっしゃってます。
阿佐ヶ谷姉妹なんかね、あのちゃんと売れてもなんか贅沢するわけじゃないし、
いや売れてない、
決してカビになる、なんか鼻につく感じもないじゃないですか。
贅沢知らないの。贅沢わか、贅沢は何だか分かんないの。
うん、できない、
今日お惣菜2つにしたから贅沢だわって。もう贅沢の意味が分かってないこいつらね。
でも、うん、いい、うん、いいマインドですよね。
ありがたいです。
こんにゃくまで食べちゃおうこそ。まあお姉さん贅沢とかそんなの意味が分かってない。
それをまた大竹さんがラジオの控室でいいなそれはな、いいなって言ってくださる先輩だから、お前たち贅沢しろよとかじゃない、いいなそれはって言うからね、
そ
う、あ、いいのねって思ってね、
タッパウェアが2つが3つに増えてる。
贅沢
だ、何が入ってるんだ
ろう、贅沢だ、贅沢だ、多分 したいと思わないですか、いい旅館泊まりたいなとか、
いい旅館、
うん、別に
行きたいもん、まあ、だって寝れるやん、
自分のものになってない、自分のものじゃないしねみたいな言い方、
なんかもうそれはもう身の丈に合ってるのが一番、地に足つかないの怖いですもんね、
温泉入るのも仕事だからって下着と一緒に入って後で着る
の。なんでそれ、
下着にタオル巻いて
入る、昨日の美穂さんの話、
忘れちゃった、
洗っちゃえばいい、
洗っちゃってた、
洗っちゃったんです
よ、まあ、一緒でいいわよなんて、こんなとこ下着も洗えるから、
洗っちゃった、ダメよそれは、一緒に入っちゃった、本当に忘れちゃってたんです。
その選手団ね、なくさないでほしいですね、
優しいです、ありがとうございます、本当にもう、
ね、あ、だからちょっとあれだよ、
はい、
あのね、タエさん来るんだよね、
急に
その、あ、木村タエ来るって言ってましたよ、この番組に、
まあ、来るんだよ、来るって言ってたよ、
来週ね、うん、
本物の阿佐ヶ谷姉妹
でやっぱり、本物がこっち、
偽物が待ち受けるんです
よ、偽物が待ち受けるって言うんじゃないですよ、
偽物にされてしまう
と。でも勝又さんも木村さんのこと、うん、木村タエっても言える、
タエちゃん、タエちゃんって普段呼んでますから、
もう同じ事務所で、わーすごいわね、それもね、
いや何よ、どっちかって勝俣くんの方が上だもんね、
先輩ではありますけど、まあ、まあ立派な女優さんですからね、
いやいやいやいや、
貞子ですから、なんたってい
やいやいや、もう
そうだ、
いやだからもう勝俣さんいつまでもお若いから、うん、なんか勝
変わられないから、
うん、ね、もうかっちゃんっていうイメージで私たちももう親しん
かっちゃんでいいですよ、もういつまでも、
でももうそうなのよね、もうすごいやっぱり歩んでこられた道だったり人脈だったりがあるから、こういうご本をね、
世間の方は結婚もしてないと思ってるでしょうし、子供なんか全然いないと思われてますね、うんうん、だからたぶん短パン履いてるから、うん、あのお金もそんなに持ってない、
うん、人お金持ってないっていう言い方もあるんですけど、
一人もの子供みたいな、
うんうん、確かに
短パンの
子供いるんでしょ、
子供もあの、うん、高2と高2の娘と中1の息子いますから、
ね、そんなに大きいの、
はあ、
俺この表紙の絵子供が描いたのかなと思って。
あ、このパイナップルのですね、これね、うん、本当にハワイの有名な野口さんっていう有名なアーティストの絵なんですよ。
あ、そうなんですね。
これはたまたまこの表紙にあった絵、うん、絵がこれだけで、うんうん、もう立派ないろんなカラフルな虹の絵とかを描いてるんで、うん、
私は勝俣さんが全力疾走しながら描かれた絵なのかと思って、
これバカが描いた絵じゃないですか。立派な、もう本当に
バカとは言ってない。
その人が何、5歳か6歳の時描いた
絵。
この人今銀座で個展やってるとか、もうものすごい有名な方なんですよ。
すごい方
の、その方がわざわざ描いてくれたものなんですよ。本当にそれだけ、あの、調べれば、うん、あの、調べれば、その、いろいろその人の作品も見れますから。
ね、あ、ひどいよね、これね。
ひどくない
です。
ひどくない
です。ひどいは違うですよ。恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。ご紹介お願いします、美穂さん。
はい、改めて勝俣国勝さんのご本を紹介します。全力疾走するバカになれ、明るく楽しく生きたい人に送る75の言葉、小学館から税込み1320円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、大竹メインディッシュ、ゲストは勝俣国勝さんでした。
はい、ありがとうございました。